楽志小学校創立145周年記念番組
楽志の生徒。
こんにちは、番組ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この番組では創立145周年を迎え、それとともにこの3月で閉校する京都市立楽志小学校のこれまでの歩みを振り返りながら、1月からこれまで楽志の歴史、楽志と生きる今、そして楽志の未来へをテーマに、楽志小学校や楽志地域にゆかりのある方々と一緒にお届けしてきました。早いものでこの番組も今回を含め残すところあと2回となりました。そして今回は楽志小学校創立145周年閉校記念イベントが行われています佛教大学の会場から、楽志小学校の皆さんをはじめ会場にいらっしゃる皆様と一緒に公開収録でお届けしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。楽志小学校創立145周年閉校記念イベントは、大変多くの方々が見守る中、楽志小学校の児童の皆さんをはじめ、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校の方々、楽志児童館の児童の皆さん、そして番組でも以前お話をお聞きしました卒業生の方々など、多彩なステージ、そして卒業生の方々と楽志小学校の在校生の皆さんが一つになって楽志小学校の校歌を披露されるなど、本当にそれぞれの皆さんの思いあふれるステージでした。今回はそんな記念イベント会場にお越しいただいた特別な方々をお迎えしてお話を伺いたいと思います。ではご紹介いたしましょう。まずお一人目は函館からお越しいただきました増井元井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。北海道函館市から参りました増井元井と申します。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方いらっしゃいます。高麗美術館事務長でいらっしゃいますチョン・ヒドゥさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それぞれのお話に、伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずはじめに増井さんにお話を伺いたいと思います。
はい、
増井さんは北海道の函館市から、お越しいただきました。はい、楽志小学校の初代校長の増井茂平王のご子孫にあたられるというふうに伺っているんですが、はい、どういったご関係になりますか。
はい、茂平おじいさんからしますと、その下先代が新さん、信夫さん、清、そして私 と、4代目にあたります。
4代目でいらっしゃる、はい、ということですけど、はい、元井さんご自身は、はい、京都にお住まいになったことはあったんですか。
実はですね、縁があって大学は京都だったんですね。
はい、
しかし生まれも育ちも北海道函館なんです。
そうなんですね。はい、楽志小学校にお越しになったことはあるんですか。
はい、家族旅行で小学校3年生ぐらいの時に一度来たことがありました。
そうなんですね。はい、今日は楽志小学校の皆さん、そして、はい、ゆかりのある方々が今日この特別の記念イベントということで、はい、いろんな多彩なステージが披露されましたけれども、はい、今日のステージご覧になっていかがでしたでしょうか。何か印象的なステージはありましたか。
そうですね、すべてのステージがとても印象深かったんですが、何より素晴らしかったのは函館と変わらないぐらい寒いこの京都の、外でですね、子どもたちが何も不平不満も言わず非常に楽しそうに、歌ったり踊ったり、していたというのが非常に印象的でした。
ね、つい昨日ぐらいまでは暖かく春らしかったんですけど、はい、今日本当に厳しい寒さの中、はい、皆さん本当に一生懸命ステージ務めていらっしゃいましたよね。
そうですね、よほどやっぱり練習したんでしょうね。もう素晴らしいステージだったと思います。
ありがとうございます。そしてあのこの増井初代校長から始まりました楽志小学校ですけれども、はい、その145年の歴史に幕を下ろすということになりました、はい、今どのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、あの145年というのもとてつもない長い、時間、これをあのここにお集まりの方々、そしてこの先代の方々がずっとこの学校を守ってくださったんだなということを目の当たりにして非常にあの感慨深いものがありました。あの本当に逆にありがたく思っております。私あの函館で生まれ育ったもので、実はあのこの京都の楽志小学校っていうのはあまり知識がなかった、で茂平さんのこともあまり知識がなかったんですね。それ逆にその小学校の皆様方やあの地域の方々から教えていただいて先祖のことを知ったという、経過であります。本当にあの皆様には心から逆に感謝申し上げたいと思います、はい、
ありがとうございます。さあそれでは今度はチョン・ヒドゥさんにお話を伺いたいと思います、はい、チョン・ヒドゥさんと楽志小学校とはどんな関わりがあるんですか？
あの私の父が今から30年前に他界したんですが、はい、父が小学校4年5年6年の3年間を楽志小学校で過ごさせていただきました。
そうなんですね、はい、いろいろお話も聞いていらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、父はこう他の同級生よりも3歳年上で、入学したんです。そしてあの小学校の時に毎日こう新聞配達やってたんですね、はい、その時にこの近辺の楽志学区のあの素晴らしい町長さんだと聞いてます。子供がそんなに学校も行かずに勉強もせずに何やってるんだと、でその時に朝鮮人ということで、あのまさか父も学校に行けるとは思ってなかったんですけど、その町長さんが学校の当時の校長先生にお話をしていただいて、小学校4年からなんだけど3年間ここで過ごしなさいということで入学を許可していただいたという経歴を聞いて、私はとてもあの楽志っていう、まあ、素晴らしい学風に今でも感謝しております。
そうなんですね、はい、でもあのそういったその楽志小学校の、はい、今日は記念のイベントでしたが、はい、ステージご覧になっていかがでしたでしょうか？
そうですね、あのこの学区の一体感、あの私も小学校この近くの京都朝鮮第三初級学校の出身なんです。で私がいた時も、まあ、高上峰そして楽志の人たちと一緒に、まあ、スポーツやったりサッカーやったり過ごしたもんですから、また私の子供も、約3人全部ここ の, あの学区なんです、京都朝鮮なんですね。で今日のステージでも、まあ、廃校になったで京都、朝鮮小学校第二小学校の人たちと一緒にここで、まあ、ステージをやったっていう、そういう何かこう因縁みたいな、もうすごくこう深いこうつながりを感じました。
なるほど、
素晴らしかったです、
はい、であの今回閉校になるということをお聞きになって、はい、どのように感じられていますか？
あの私の母校も閉校になったんですけどね、今私の後輩たちが京都朝鮮小学校に、合併して第一と第三合併して、でそれを見ているとね、何かこう、こう後ろに下がったっていうよりもなんか一歩進んだような気がしましてね、だからあの学校がなくなるっていうようなこととても寂しいんですけど、そこに何か皆様の思い出の詰まったモニュメントがあり続けるっていうことがね、あの大変あのたくましい、そういったこう何か、歴史をずっと残していくものがあるということの大切さを私は感じております。とてもいいことだと思います。
そうですね、ありがとうございます。さあそれではあの最後にお二人から、あのこの春から新たな場所で新たにスタートされる楽志の皆様に一言ずつメッセージをいただいていいでしょうか？では増井さん、よろしくお願いします。
はい、今でこそですね、あの国連の方で SDGs って言って、あの、持続可能な開発目標17目標があるんですけど、その中でね、あの全ての人に平等な医療と福祉をっていうのと、あの質の高い教育をみんなにっていう開発目標が2つあります。これをですね、茂平さんがそれこそ145年も前に 始めていた。もうこの今の SDGs の目標とモヘさんの志っていうのは全く一緒じゃないのかなっていう、非常に感じました。でこの楽師小学校という箱はねなくなってしまいますけれど、おそらくそのモヘさんの志というか理念というか、もう歴代ずっと楽師小学校で学んできた皆さんの心の中にそれがおそらくあると思います。箱がなくなっても残るのはやっぱり思いであったり志だったとであると思うので、もうぜひ子どもたちには新しい校舎で、学ぶことになってもですね、その楽師小学校の思いをずっと胸に秘めてですね頑張っていただければなと思います。そうするとその絵が145年が150年200年になって楽師小学校が続いていくんじゃないかなという気持ちでおります。頑張ってください。
ではジョンさんはいかがでしょうか、はい、お願いします。
私もですねこの企画来た時に、友人たちとやっぱり今でもたくさん出会うんですね。だから、例えば10年後、これが145年が150年後だったり、160年目迎えた時、集まった時に今日の語らいをもういっぺん寂しい寂しいとか悲しい悲しいじゃなくてね、楽しさとか、歴史をありがとうというような気持ちでね、皆さんとこの学校をもういっぺん、話し合う、そういった機会をいつもやっぱり持つべきだと思いますね。皆さんぜひ頑張って語り継いでいっていただきたいと思います。
ありがとうございました。お話を伺ったのは増井元井さん、そしてチョン・ヒデさんでした。どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございます。ありがとうございました。
楽師小学校創立145周年記念番組楽師の生徒、嵯峨根幸子がお送りいたしました。
6年の加藤静樹です。楽師小学校の好きなところは校庭が広く使えることで怪我が少なく楽しく遊べるところです。将来の夢はまだ決まっていませんが、優しい大人になりたいです。
6年小泉ゆかです。楽師小学校の好きなところは人数が少ないところです。楽師小学校のおすすめは図書室です。将来の夢は医師になりたいです。
6年の小林萌也です。楽師小学校の好きなところはいろいろな行事がたくさんあるところです。人数が少ないので貴重な体験がたくさんできます。将来の夢は料理店で働くことです。料理を作るのが好きだからです。